光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは宝塚栄光教会です。宝塚栄光教会は宝塚市の中央を流れる向こう側の支流逆瀬川沿いにあります。最寄りの駅は阪急今津線逆瀬川駅です。駅前を流れる逆瀬川を少し下ると三井住友銀行がありますが、川を挟んで斜め向かいに壁に大きな木製の十字架のついた建物が見えます。それが宝塚栄光教会です。駅から歩いて3分という交通の便利なところに位置し、駐車場もありますからお車でもおいでいただけます。日曜日は午前10時30分から日曜礼拝、午後1時から小学生、中高生、大学生までを対象とした子どもチャペルを行っています。最近は小さな子どもさんを連れた若いお母さんが何人か来られるようになり、幼児向けのキッズクラブというコーナーも設けました。水曜日には午後7時30分から聖書の学びと祈り会を行っています。また毎月1回ゴスペル教室、オカリナ教室も開いています。日時は教会に直接お尋ねください。教会の電話番号は0797-736076、 0797-736076。 住所は宝塚市中洲 1-15-9 です。ぜひお気軽にお出かけください。宝塚栄光教会をご紹介いたしました。それではこの教会の岩間博史牧師の聖書のお話、神様の招きに応えよう、お聞きください。
おはようございます。爽やかにお目覚めでしょうか。まず聖書の言葉に耳を傾けてみましょう。旧約聖書のイザヤ書55章1節にこう書かれています。ああ、乾いているものは皆水を求めて出てくるがよい。金のないものも、さあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買え、代価を払わないで葡萄酒と乳を。ここで言われている水、穀物、葡萄酒、乳などと言われているのは神様の豊かな祝福のことです。神様の祝福とは何でしょうか。お金が儲かりますとか、仕事がうまくいきますとか、病気から守られ健康で過ごせますとかいったものでしょうか。もちろんそういったことも神様の祝福ですけれども、その程度にとどまるものではありません。私たちの魂が清くされ、周りの状況に左右されない平安が与えられるというものです。天地創造の昔、私たち人間は神様の御手によって神の形に創造されました。神の形に創造されたとは、神様との豊かな交わりの中に生きるものとして作られたということです。ところが私たちは神様に背いて罪を犯し、神様の元から離れました。そして自分勝手なわがままな道を歩むようになりました。神の形が壊され、神様との交わりが失われてしまったのです。これが聖書の言う罪です。この基準に照らされると、私たちは誰一人例外なく神様の前に罪人です。どんなに世間の目に立派な人でも神様から裁かれなければならない罪人です。そのような私たちを神様は憐れんでくださり、救いの道を開いてくださいました。その救いの道がイエス・キリストの十字架です。キリストは十字架にかかり血を流して死なれました。十字架は当時一番ひどい罪を犯した人がつけられるものでした。 キリストは罪のない神様の御子でしたのに、むごい十字架にかかられたのです。私たちが罪許され、清い心を持つためです。私たちが自分の罪を認め、神様の前に悔い改め、キリストの十字架がこの自分のためだったと信じるなら、私たちの罪はきれいに許され、魂に平安が与えられます。この平安は、周囲の環境や状況によって動かされません。これが神様の祝福です。この祝福は私たちすべてのものに約束されています。金を払わないで、代価を払わないでとあります。誰にでもただで、無償で与えられるのです。ただし、買えと言われます。矛盾しているようですが、真理をついています。買うとは意思を働かせて代金を支払うことです。つまり神様の祝福を意識的に乾いて求めていくのです。神様の祝福は乾いて求めるものにただで与えられるのです。神様はさあと私たちを招いていてくださいます。この招きにお答えしませんか？そのままで神様の前に出ていきましょう。もうちょっと理解してからとか、もうちょっとちゃんとなってからではなく、神様の招きが聞こえている今です。
続いて同じく宝塚栄光教会の信徒、小山隆久さんの信仰体験談、救われて感謝。続けて森ゆりさんの歌で、忘れないで、お聴きください。
私が教会に初めて行ったきっかけは、妻が自分の両親の死後、私の全く知らない間に教会に行き始め、洗礼を受け、日曜日に礼拝に出かけるようになったことでした。はじめ私は、私に断りもなくクリスチャンになった妻に腹を立て、夜教会から帰ってきた妻を鍵をかけて、家に入れなかったりして辛く当たりましたが、そのうち私も伝道集会などに誘われ、義理で出席するようになりました。当時の私は会社人間で、信仰など全く関心がなく、年に数回誘われ、特に用事がなければ出席するという程度でした。阪神大震災をきっかけに、近くに住んでいた高齢の私の両親を引き取り、同居することになりました。これも私の知らない間のことですが、我が家で家庭集会が開かれ、牧師先生によって両親にも福音が伝えられていました。やがて頑固者の父がイエス様を信じて罪から救われ、88歳で洗礼を受けたのには驚きました。その年の暮れに肺がんだった母も、苦しい息遣いの中でイエス様を信じて病床洗礼を受け、穏やかに天に蒸されました。その2年後に私を救ってくださった神さんは、イエス様だけやが口癖だった父も90歳で私の腕の中で安らかに天に召されました。そんな両親の死を通して私も神様は本当におられるんだと思うようになりました。しかし自分自身信じるというところまでには行きませんでした。65歳をあと数ヶ月で終えるという時に、牧師先生に聖書の学びをしていただくことになりました。そしてその学びを通して私は自分の罪ということを面と向かって考えるようになりました。神様の存在を無視して自分勝手な歩みをしていることが罪であることを教えられ、具体的に自分の犯してきた罪を思い起こし、その罪を一つ一つ悔い改め、イエス・キリストが十字架で流された血潮が私の罪のためであったことを信じて、私は救われました。その後は礼拝と祈祷会には欠かさず出席するようになり、土曜日の街道掃除にも喜んで出させていただいています。昨年怪我をして入院し、礼拝を一回休まなければならないことがありました。その時も礼拝を終えて病室に来てくれた妻と一緒に賛美歌を歌い、聖書を読み、お祈りをしました。 救われる前の自分からは考えられないことだと思うと、神様に感謝の思いでいっぱいです。これからも主に心から感謝し、御言葉に素直に聞き従い、柔らかな心で信じて歩んでいきたいと願っています。Thank you.